Love is my bomb, truth is my bread, bliss is my food. Love is my form, truth is my bread, bliss is my form.
Om Shri Sai Ram。明けましておめでとうございます。ラジオサイジャパン2017年1月号をお送りします。今月号では昨年8月20日神戸最先端にて行われましたサイの学生たちによる講演会よりベーダに関するスピーチ、そして昨年のクリスマス祭にて東京センターで捧げられましたディボーショナルソングやダサラ祭で歌われましたバジャンの模様をお送りします。それでは SSIOJ 事務局の連絡から今月号をスタートいたします。
オームシリーサイラー SSIOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。2017年が始まりました。今年一年、私たちはどのような霊的成長を目指す年となりますでしょうか。皆様それぞれがより諏訪弥に近づくためのさらなる一歩をしっかりと踏み出すことができましたら幸いです。それでは2017年1月度、2月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。2月24日金曜日18時から、翌日土曜日朝6時までマハーシバラトリー祭が行われます。新月であるこの神聖な夜に心を滅しシバ神を思いながら夜通しバジャンを捧げることにより大いなるシバ神の恩寵をいただくことができるという大変貴重な機会となっております。詳細はホームページに掲載いたしますので、お近くのセンターグループにて行われるシバラトリー祭、ぜひご参加をお願いいたします。記念祭は1月度金沢グループ、2月度名古屋センター、浜松グループ、香川グループ、北九州グループが予定されております。ご案内は以上です。昨年2016年は多くの変化が起こった年でした。今年2017年はどのような年になりますでしょうか。全世界の皆様にとって実り多い良い年となりますように。そして皆様と共に全員で諏訪弥に向かってさらに前進していけましたら幸いです。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。オームシリーサイラーム。
Radio Sai Japan。
それでは東京最先端で歌われましたディボーショナルソングをお送りします。 それではサイの学生たちによるベーダに関するスピーチをどうぞ。
Sairam, everybody, welcome back after the short break.
Sairam, 皆様、短い休憩時間の後にまた戻ってきていただいて大変ありがとうございました。
The next module of this program, we have、experiences and purpose of chanting Vedas. It'll be a Vedam workshop conducted by three of our brothers.
次の回は、今回はですね、3人の、我々たちの3人の兄弟によって、ベーダを唱えることの目的と、その唱えたことによる経験という題でお話をさせていただきたいと思います。こちらの3人の兄弟姉妹の方たち、兄弟の方たちがその担当者となります。
I now invite Brother Rajasimha, Brother Pavan Prashant, and Brother Sai Kiran.Brother Pavan Prashant and Raj Simha are、research scholars in the Department of Physics、in Prashanthinilam campus of the Institute. Brother Sai Kiran is currently a teacher in the Sri Satya Sai Higher Secondary School and he is also pursuing his PhD.
そのうちのお二方が、研究者として今、スワミの大学の方に滞在されていて、もう一方は博士課程を勉強しながら中学校で教鞭を取っていらっしゃるということです。
Om Shri Sai Ram. Offering ourselves at Bhagwan's lotus feet, respected elders and my dear brothers and sisters, loving Sai Ram to one and all. Today we are going to share with you some of the experiences that we have heard and we got some experience that we experienced through chanting Vedam and the significance of Vedam.
皆様、スワミのロータス、ミヤスの、ロータス、レンゲのミヤスに、愛と感謝をお捧げいたします。親愛なる、日本の皆様、今から私たちは、ベーダを唱えることによって、得られた、経験を主にお話しさせていただきたいと思います。
スワミ、used to say two words very particularly, which are very much interrelated. Those two words are Bharatiya and Vedas.
バラティア、インディアン、バラティア。スワミよくおっしゃってまして、二つの言葉をおっしゃっておりました。それはインド人、バーラティアンですね。インドというよりもうちょっと拡大インドで、ネパールの南部からはパキスタンとか、そちらの方も含めた大きな意味のインド人とあとベーダ。で、実はこのスワミのよくおっしゃられた二つの言葉というのは非常に密接な関連を持っております。
So when Swami said、that Indians are Bharatiyas, it was not、people who stayed in one geographical location called India.
そこでスワミがバーラティアという言葉を使ったときには、実は物理的にインドア大陸に住んでいる人たちだけのことを指しているわけではありません。
Swami said, Bharatiyas are those, or Indians are those who have love for God.
バラティアという言葉は基本的には神を愛する人々という意味にも取ることができます。
And who have love for knowing the self-knowledge.
そう、さらにセルフノーレッジ、自分について正しい知識を持っているということです。
So whoever has love for God and whoever has interest for learning self-knowledge, those are all called Bharatiyas.
従いまして、それどこに住んでいてもどのような種族、民族、性別であろうとも、神を愛して、そして自分について正しくもっと知りたいという探求心を持っていらっしゃる方はバーラティアンと呼ぶことができます。
So it is like calling Sai devotees. We may not be in, we are not only in India, we are all over the world, but we follow Swami, we follow Swami's teachings. So we all are Sai devotees.
従いまして、ここにいるすべてはスワミの経営者ですので、我々全員はバーラティアンという中に入ることができます。
So, similarly, when Swami said Vedas,Swami also said Vedas are not meant for only one particular no, religion, caste or creed or one particular nationality.
さらにスワミはベーダという言葉を教えましたが、ベーダというのは特定の国家、民族、性別、あるいはカースト、あるいはその主義主張にあるグループのためにあるわけではないとおっしゃっています。
In fact, Swami is the only author who declared Vedas are universal and it's meant for all.
実際にスワミはいろいろなアバターの中で唯一中でアバターとして現れた方々の中で唯一ただ一人ベーダは全世界のためにあると宣言された方です。
in those days people somebody asked Swami Swami、we don't know some, I think some foreign devotees asked Swami Swami we don't know the meaning of the Vedas and we don't know exactly how to pronounce it soAnd we also heard if you chant some, no, without any particular intonation, we may get some negative effects also.
よく勉強する方がスワミに、スワミ私はベーダの意味もよくわかんないし、抑揚もよくわかんないです。発音の方もよくわかんないです。イントネーションもよくわかんないんですが、もし間違えてベーダを唱えると、罪を受けるというふうに聞いているんですけど、とこう尋ねる方がおられました。
Then Swami gave a simple analogy. When we have a child at home,Then if the child is crying without sleeping, what does mother do? She, you know, she sings a lullaby for the child.
Child. 子供ですね。子供が家にいるとすると。で、その子供を愛するのに、その子供の細かいことをいつ何時に生まれて子供がどういう性格を持っているかと、どういうような細かいことを気にするのかと。
So just by those sing, no, the tune, the child goes, she gets the sleep. He or she gets the sleep.
子供を眠らせるには、別に子供がその子守歌についての細かい意味とか、
so、
イントネーションを知る必要はないと。子守歌の旋律に合わせて子供は眠ってしまうもんだと。
So until you get the sufficient no, experience, you can chant Vedas even if you don't know the meaning. The just the sound that the Vedas produce, the vibration that they produce are enough for us to cleanse ourselves.
初めのうちは決してベーダの意味が分かっていなくても、ベーダのこの旋律が、織りなすこのバイブレーション、このバイブレーション、振動ですね。このベーダのバイブレーションを感じることが重要であって、それは別に意味を知っていなくてもバイブレーションを感じることがないから、初めのうちは意味が分かってなくても唱えても問題ありませんとスワミはおっしゃいました。
In fact, one study was conducted in our Whitefield Super Speciality Hospital.
ある私の勤めているスワミのスーパースペシャルホスピタル病院で特別専門病院である研究調査研究いたしました。
So one person was made to listen many sounds.Maybe some music, Indian music, Western music, and bus, bird sounds, different sounds.
ある一人の患者さんは、その研究の対象者の方は、西洋の音楽だったり、あるいは別の音楽だったり、あるいは母音の音楽だったり、いろいろな違った種類の音楽を聞きました。
Similarly, he also made to heard Vedas.
同様に、ベーダも聞きました。
And the MRI of his brain was taken.
それで脳の MRI という磁気共鳴データで脳の中身の方をそれでデータを取りました。
And they found that the effect of Vedam, hearing itself, no, has activated so many cells in the brain. And the regions where it was activated is meant for the positive emotions.
それで結果として、ベーダを聞いたときは、ただベーダを聞いただけで、脳の中のたくさんの脳細胞が活性化しているということが、その磁気共鳴分析の結果として明らかになりました。
So, this is, so, I mean, so I'm, by saying that, Swami also told Veda, like, Swami told that Vedas are universal. It's only meant, it's not only meant for only few people.
つまりベーダというのは普遍的なもので特定の方だけのためだけにあるわけではなくてベーダを知らない人でもベーダを聞くだけでそのバイブレーションによって実は一つの例としては脳の細胞の活性化が図られている。
For example, we chant Sikshavalli.
Sikshavalli というベーダを唱えたとします。
Sikshavalli says it has simple teachings and like for example, Matru Devo Bhava.ピトゥデヴァバヴァ、アチャレデヴァバヴァ。
このベダには、意味としては、母を神として敬いなさい、父を神として敬いなさい、教師を神として敬いなさいという意味があります。
So, Vedas and, Vedas serves, help, Vedas helps as a guidepost for us in our life, no, to lead a dharmic life.
ベーダというのはある意味では、暗闇の中を歩くのに我々が人生を歩いていくのに必要な明るい松明ということで意味がします。
Similarly, Bhrguvalli, which is a dialogue between a father and son.
ブルグバリというベーダは父親と子供の間の会話というのがそのベーダの意味です。
Where a father explains to his son how to lead a dharmic life.
あの、そのベーダの中では、母、父が子供に対して、どのように、ダルマに基づいた人生を歩んでいくかということを教えているのがそのベーダの意味です。
So even by understanding the Vedas, you will understand that Vedas are universal.
ですので、あの、理解する、ベーダを理解するということは、実は完全に普遍的なことです。
When one of the Swamiji's from Himalayas, he met Swami, Bhagavan, and asked Swami, Swami, what is going to happen in India? Or, what is going to happen to Vedas?
あの、あるヒマラヤに住む聖者がスワミのところにやってきて、スワミに質問しました。これからベーダはどうなっていくんでしょうか？インドはどうなって、これからどうなっていくんでしょうか？という質問をその聖者がスワミにしました。
So then Swami said, the one of the main purpose of this avatar is Veda Poshana.Veda Poshana is establishment of Vedas.
あの、このアバター、スワミはこうおっしゃいました。自分のお姿を指して、このアバターの一つの大事な任務というのは、ベーダの設立である、ベーダを復活させることであると。
So, if you could see, Swami told this in the year 1955, where Vedas were only limited few places in India. But if you see now, the Vedas are being echoed all over the world.
1955年その時にスワミがその聖者におった時は、ベーダというのはインドのごくわずかな限られた方たちが唱えているだけのものでしたが、それから今、56年、ほぼ60年経って、ベーダは世界中で唱えられるようになってまいりました。
Even in, I heard that the Japanese devotees have chanted Vedam in front of Swami.
私はさらに日本の経営者がスワミの前でベーダを捧げたということを聞いております。
For this to happen, Swami has put so much of efforts physically so that this movement will be spread all over the world.
このように、ベーダが世界中に広がるために、スワミはたくさんのエネルギーをお使いになられました。
In those days, Vedam chanting was not regular in Mandir, unlike now, where we chant in the morning as well as in the evening.
今はマンディールに行けば毎朝毎晩ベーダを唱えておりますが、昔その、過去においては、ベーダというのは滅多に唱えられておりませんでした。
So, in the year 2003, when Vice Chancellor's Conference was held in Prashantilayam,
2003年に、バイスカンセラーというのでかなり偉い人が、プラシャンティニラヤムを訪れました。
Then Swami, that is the moment where the Vedams are being chanted from morning as well as, Swami regularized the timings for Vedam as well as Darshan.
その2003年がスワミがこれからはバジャン会においてはバジャンを唱えるバジャンマンディールのバジャンにおいては必ずベーダを唱えるベストおっしゃった時です。
When Sahasrapurna Chandradarshan happened, that time Swami told everybody should learn Rudram.
その時にスワミは全員がルトラムを学ぶべきであると宣言されました。
So the singers or the people they used to lead the Rudram in mic. All the devotees in Kulwantala used to repeat the Rudram.
それ以降、クアラントフォールのすべての、に集まるすべての経営者たちは、ルッドラムを唱えるようになりました。
So that is how the tradition of Vedas being chanted in our organization has started.
その時から、スワミの、集まりでは、ベーダを唱えるという、伝統が始まりました。
In fact, before starting here, I had a good experience regarding this.
私はここに来る前に、非常にいい経験をしました。
I was in a school, in a rural school in India. I worked as a, for Vidya Vahini program which was started by Swami on his 90th birthday.
Vidya Vahini というプログラムがスワミによってインドで行われているんですけども、私は実はその中に参加しておりました。
So there in the school, I used to teach this Vedam for the students from morning 6 to 6:30.
私はその、プログラムの中のビディア・バヒニというのは、いかにして世界中の子供たちをうまく教え導くかという、そういう知識を共有していこうという動きで、私も教師の一人として、朝6時から6時半の間、生徒たちにベーダを教えておりました。
So these students, they started picking up Vedas, small mantras from there. Then, the students who passed out from that school, by Swami's grace, he got into our higher secondary school.So the student, one of the students from that school, he got seat in our Prashantilayam school.
Okay. それで私の中の生徒の中の一人がプランシャンティニアムのスクールの方に進学することになりました。
So before leaving to Japan, I went to Mandir. Before 4:30, I was there at 4:25. I want to seek Swami's blessings and start from there.
あの私はですね、あの実は日本に今日日本に来る前に、昨日一日旅行して昨日日本に着いたんですけども、インドを出発する前に朝4時半にプラシャンティニラヤムの方で、行ったら、その生徒がベーダを唱えていました。
It was already 4:28 and I didn't see any senior teachers being there, the people who chant Veda.
あの4時にその時は4時28分になったんですが、朝のまだ誰もあのシニアの上の人の先生はベーダを唱えに来ていませんでした。
So I was thinking what is going to happen now. 4:30 Vedam is going to start like that. But I saw a few students, school, higher secondary school students, where they were sitting there.
あのまだ誰も先生が来てないし、まあ、もうすぐ4時30分で私そろそろ日本に向かわなきゃいけないしと思っていたら、あの数名の生徒たちが、もうすでにそこであのサイクランドホールで座っていました。
I knew that these people are going to chant because none of them were there. None of the teachers were there.
あの私はこの生徒たちがベダを唱えることを知っていました。なぜならあの一人のその中の生徒は私の知っている一人の生徒の先生の中の生徒でしたから。
So exactly at 4:30 OM started, then I just looked at those students.
4時30分になったら OM が始まりました。その OM が始まった時に私はその生徒たちを見ました。
When I saw that this particular student whom I taught Vedam, he was leading the team.
それでその私がその教えて私のクラスから、プラサンティニアムに進学した生徒が、その中にいて、その中の生徒がそのグループたちのリーダーとしてベーダを唱えていました。
A student 1 year back who started learning Vedam with Ganeshaya Namaha, in within 1 year he was able to lead Rudram in Mandir is something really with, that can happen only with Bhagavan's grace.
あのその生徒は私の生徒で1年前にはガナパティプラタナルをやっと始めたばっかりなのに1年のうちにはマンディールでルットラムを唱えるグループのリーダーになっていました。それはもう神の恩寵以外何者でもないだなと思いました。
So what I meant to convey this from this is that it is only our willingness that is required. If we are wholeheartedly wish to learn Vedam, Swami will provide opportunity and he even gives the opportunity to chant in front of him.
あのこれはどういうことかと言いますと、ベーダーを唱えるに、覚えるに立って本当に必要なのは、ベーダーを唱えたい、ベーダーを覚えたいと心の底から思うことで、その心の底からベーダーを唱えたいと思えば、自動的にベーダーは覚えれるようになりますし、スワミの前にお捧げする機会も生まれます。
With this, now I request Brother Sai Kiran to take over the stage.
それではあの、この話をもって、次の方にあの話をつなぎたいと思います。ありがとうございました。
Radio Sai Japan.
Sai Ram, offering my most humble pranams at Bhagavan's divine lotus feet.
私の謙虚なる愛をスワミの蓮華の御足にお捧げいたします。
When it comes to Vedas, it is said that Ananto Vai Veda means Vedas are infinite.
ベーダは無限であると呼ばれております。
So, it is highly impossible for all the humanity put together to explain the meaning of Vedas or the importance of Vedas because Vedas have no ending.
ベーダは無限であります。要するに有限のものではないので、全世界の人にベーダは何かということを完全に教えることも理解することもほとんど不可能な試みになります。
If we were to classify the Vedas based on their content,
それで我々は、ベーダをその内容に基づいて分類する必要がありました。
They can be classified into three categories. One is all the rules and regulations to lead a dharmic life
それで我々はベーダを3つに分類しまして、そのうちの1つのベーダというのは、ダルマに基づいた生活をするために必要な、する受けべきこと、してはいけないことを規律しているベーダを1つのグループにしました。
So, one section of Vedas contain all the rules and regulations from morning, when to get up, how to get up, till night we sleep, till the time we go to bed, how to do it in a dharmic way.Means in a righteous way.
つまりそのベーダというものは朝目が覚めてから夜寝るまでの間に何をするべきか、どういうふうにすべきかという正しくやり方、正しくやるべきやり方、ダルマに基づいた生活をするためのやり方について記述しています。
The second classification consists of scientific truths and secrets.
もう一つ、二つ目の分類というのは、科学的な証明、あるいは科学的な考え方について、ベーダが歌っております。
Scientific truth means Vedas describe everything, including how the way to prepare medicines for different diseases or the way to use atoms and atomic principles. Every branch of science that we take, everything is explained in Vedas, but only thing is we don't know how to interpret the Vedas, unfortunately.
その中に科学的な分野証明の中に入っているベーダの中の一つ一つのベーダの言葉には、例えばいろいろな病気に対する薬の処方の仕方、薬の作り方とか、あるいは、アートマをどのように扱うのか、あるいは原子をどのように扱うのかについても書かれているんですが、残念ながら今日、その書かれているベーダの意味を完全に理解できる人がいません。
And the third part is praising the LordSo, first part is rules and regulations to lead a dharmic life. Second part, all the scientific truths and all the principles. And the third one, the most important, is praising the glory of Lord.
そして、三番目の分類に入るものは、神の栄光を称えるベーダになります。一番目は、毎日の生活の仕方、正しい、ダルマに基づく生活の仕方の教本。二番目は科学的な真理とか科学的な証明。ただし、その詳細については残念ながら理解不能。で、三番目が神の栄光を称えるという分類になります。
Vedas declare the principles like Satyam Vada Dharmam Chara, meaning speak only truth and practice righteousness.
例えばベーダの教えの一つに、ベーダの中に書かれている言葉には、真実の実を話しなさい、そして正しい行いをしなさいと歌って、ベーダは歌っております。
So, These kind of simple teachings, they do not belong to one person or one caste or one country. Everybody should speak truth. Everybody should follow righteousness.
従いまして、このような極めて簡素な教えというのは、特定のグループ、あるいは特定の民族、あるいは特定の階級にためにあるわけではなく、全世界の人々が真実の実を話し、そして正しい行いをすべきということで、ベーダは全世界の人のためにあると言えます。
Therefore, it is important that all of us learn at least some of the Vedic sutrams, stotrams,And some of these things, and put them into practice in day-to-day life, so that our life becomes dharmic way of life.
したがって我々は、いくつかのベーダを一生懸命学んで、毎日それを唱えるようにしなければなりません。そうすることによって、我々の生活人生そのものがダルマに基づくものに変わっていきます。
Since it is very difficult to describe orTalk on all the different aspects of Vedas. I have taken up one small aspect, that is the Gayatri Mantra.
すべてのベーダのすべての見教えについて話すことは非常に難しく、大きなたくさんの時間がかかっていることですので、今ここで私はそのベーダの教えの中のたった一つ、ガヤトリマントラについて話させていただきたいと思います。
Scriptures declareGayatri as Gayatrim Chandasam Mata, meaning Gayatri is mother of all the Vedas.
Gayatri は全てのGayatri Mantra は全てのベーダの母であると、スクリプトは経典には書いてあります。
Gayatri Mantra is considered as the most powerful mantra among all the other mantras.
Gayatri Mantra は全てのマントラの中で一番力があるマントラだと言われています。
Gayatri Mantra wasgiven to sage Vishwamitra after intense penance for a long period of time.
Vishwamitra が非常に長い間修行と苦行した後に授けられたマントラと言われています。
And sage Vishwamitra has shared Gayatri Mantra with rest of the humanity.
そし して、その聖者ヴィシュヴァミトラがガヤトリマントラを授かって、それを世界の人々に共有したと。したがって我々はこうガヤトリマントラを唱えることができています。
ガヤトリマントラ goes thus: Om Bhur Bhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. The meaning of Gayatri Mantra is, we meditate on the most adored Supreme Lord.
このガヤトリマントラの意味というのは、一番、光輝く力強い神に対して瞑想をいたします。
The Creator whose effulgence or the divine light illumines the entire world.
その対象というのは、世界を照らす神の光を放射している素晴らしき光り輝く創造者、すべての創造者でございます。
And the divine light that illumines all the realms, the physical, the mental, and the spiritual realms.
その神の光は肉体的にもあるいは心の中、心の世界でも、そしてスピリチュアルワールド、魂の世界をも照らします。
May this divine light illumine our intellect.
どうかこの神の光が私の知性を育てますように。
Though it is a very short, simple, single mantra, Gayatri mantra can be interpreted in many number of ways.
このように単純な意味を持つガヤトリマントラですが、いろいろな意味を持っております。
The beauty of chanting Gayatri mantra is that there are three aspects to it. One is adoration of the Lord.
このガヤトリマントラの美しさというのは、ガヤトリマントラを唱えることによって三つの側面が唱えられます。そのうちの一番目というのは、神を愛する、最も光り輝く神を愛し讃えるということです。
And second one is meditation upon the glory of the Almighty.
そして、神の栄光について憶念するというのが二つ目の側面です。
Followed by the prayer that Lord Almighty will illumine our intellect.
そして、全能の神が我々の知性を光り輝してくださるようにお祈りすることも入っています。
So, why should we chant Gayatri?
では、なぜ我々はガヤトリマントラを唱えなければいけないのでしょうか。
Gayatri is also called by the names of Savitri and Saraswati.
ガヤトリという名前は実はサビトリという名前、あるいはサラタスワティという神の名前でも呼ばれております。
ガヤトリ represents the thought。
ガヤトリは考え、思念を、表現しています。
サラスワティ represents the word or speech。
サラスワティは喋った言葉の世界、話す言葉の世界を司っております。
And サビトリ represents the actions, deeds.
サービトリー神は行為を司っております。
Therefore, chanting Gayatri mantra leads to the purification of thoughts, words and deeds.
従いまして、ガヤトリマントラというのは思いと言葉と行動を清らかにしてくださいという意味になります。
And it is also said that Gayatri is defined as Gayantam Triyate iti Gayatri, meaning,The mantra that liberates the one who chants it is known as Gayatri.
Gayatri mantra の二つ名というか別の言葉というのは、唱える人に下脱を授けるマントラと呼ばれています。
Therefore, by chanting Gayatri mantra, one can liberate himself from all the bondage.
従いまして、ガヤトリマントラを唱えるということは、この世に縛り付けるいろいろな束縛を解き放つということです。
And in the Gayatri mantra, we pray to the Lord to give discrimination power, buddhi.
さらにガヤトリマントラでは我々は神に識別の力を授けることをお祈りします。
It is very important to have this discrimination power, the discrimination power to know difference between good and bad.
この良いことと悪いことを識別する力を持つということは非常に重要なことです。
When we know what is good and what is bad, then we can automatically decide whether to do one act or not.
もし、これが良いことか悪いことかということを識別することができれば、自動的に良いことだけをできるようになります。
Therefore, by chanting Gayatri Mantra, we develop the discriminating power and then we automatically lead a dharmic way of life.
従いまして、ガイトリマントラを唱えるということは、識別の力を授かって、その識別の力によって、自動的に、ダルマに基づいた人生を送ることができるようになるという意味です。
When to chant this Gayatri?
では、いつガイトリを唱え、ガイトリマントラを唱えるべきでしょうか。
Swami himself has answered this several times in his interactions with students and in general, in speeches.
スワミはこのことについて何度も異なった方々に対して、その質問に対してお答えなさっています。
Each day, 24 hours in a day can be divided into three parts.
1日24時間を3つに分けることができます。
Morning 8 to evening 4 is the time when we all do our work, job and every other activity.
朝8時から夕方4時までが、いろいろ日頃、毎日1日の仕事をする日、行為をする日です。時間です。
This period is Rajasic period.
それを Rajasic period、激性といって言い方は何なんですか？激性の時間と呼ばれています。
And night 8 to 4, we sleep during that time. Most of the beings sleep during that time.
夜8時から朝4時までは、かなりの方がその時間に寝ております。
So,Morning 8 and night 8 hours, total 16 hours are gone in activity and in sleeping.
従いまして、昼の8時間と夜の8時間は、日頃の、日常の生活活動をする時間と、あるいは休息を取る、休みを取る時間として、定められております。
We have 4 hours in the morning, morning 4 to 8 and evening 4 to 8, another 4 hours. 8 hours, these 8 hours are considered as Sattvic period.
従いまして朝の4時から朝の8時までそして夕方の4時から夕方の8時までのこの4時間の時間が1日に2回あってこの合わせて8時間がサトイカワ純正の時間と呼ばれております。
So it is during this time that we have to do all our activities regarding prayers or chanting Vedas and everything.
従いまして、我々の日常の神への活動、ベーダを唱える、バジャンを歌う、などは、すべてこの4時から8時、朝と夜の夕方の4時から8時の時間に行われるべきです。
Swami also said that we can chant Gayatri while taking bath or while traveling.
さらに、ガイトリマントラはお風呂に入っているときや旅行しているときも唱えることができます。
Whenever our mind is not occupied with anything else,We can use that time to chant Gayatri.
もし自分の心を何か一つのことに集中させる必要がない時間には、その時間にはいつでもガイトリマントラを唱えることができます。
Now let us listen to Bhagavan chanting Gayatri and we will repeat after Swami.
今からスワミのゴールデンボイスによるガイトリマントラの方を、ボーディオで流しますので、それと一緒にスワミの後をつないで、皆さんでガイトリマントラを唱えましょう。
ゴーゴーブワスワハタッサビトワレニャムBhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat
Swami himself has prescribed the way as to how to chant Gayatri.
スワミご自身がガヤトリマントラの唱え方について処方を書かれております。
We should start with the primordial sound, Om.
我々はオームと言葉から始める必要があります。
Chant the Gayatri Mantra.
ガヤトリマントラを唱えます。
And then end with three shantis.
そして、ガヤトリマントラを唱え終わった後、シャンティを3回唱えます。
So, therefore, I pray to Bhagavan that He bestows upon us the wisdom, the buddhi, to discriminate between good and bad and to choose only what is good and lead a dharmic way of life.
それによってスワミ自身が我々に識別の力をお与えになり、自動的に正しいことだけをするようになり、ダルマに基づいた生活ができるようになるように導いてくださるわけです。
Thank you for your patient listening, Sairam.
ご清聴ありがとうございました、サイラム。
それでは昨年のダサラ祭に歌われましたバジャンをどうぞ。
Yeah.
今月号のラジオサイジャパンはこれで終了します。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーム。
一心より真実へ暗闇か Shine.